FM Fuji. FM Fuji.
83.0 and 78.6.
キャンピングカーライフ。この番組はキャンピングカーのミスティックの提供でお送りします。スマイルメッセンジャー高杉ジェイジローです。この番組キャンピングカーライフではキャンピングカーの最新情報、キャンピングカーの魅力をお伝えしながら、皆さんにキャンピングカーをもっと身近に感じてもらえればと思っています。さて、今日もスタジオにはキャンピングカーの製造販売の総合メーカーミスティックの代表取締役佐藤社長にお越しいただいています。佐藤社長、今回もよろしくお願いします。
はい、佐藤です。お願いします。
さて佐藤社長、今回お話をお伺いしたいのは4月の20日21日今週末になりますが、神奈川キャンピングカーフェア in 川崎競馬場、春の大商談会というのがあるそうなんですが、
はい、あの川崎競馬場の中のですね、はい、特設会場で、まあ、100台以上ですけどね、
はい、
あの展示されて、あの各社が出展しまして、
はい、
で、あの当社からは一応3台ですね、はい、レジストロとレジストロアウトですね、うん、であとミニポップ B を展示予定ですね。
お、割と小さめの車両今回はということですね。
まあ、あの都心でですね、はい、あの駐車場も、まあ、なかなかね、で厳しいし、うん、最近あのどうしても関東圏ではあの小さめの方が、はい、あの当社としてはあの人気がございますのでね、
うん、
あのまあ、今、まあ、うちでは売れ線のところなんですけど、うん、あの展示します。
確かにそういうところでは川崎競馬場のあたり、それからまあ首都圏のところからまあ今回見に来られるっていう方のためには、やっぱりこう都心でのキャンピングカーをどういうふうにまあ止めることができるんだっていうことはもう切実なることになりますよね。
そうですね、あの駐車場がね、はい、あの例えばあの駅前でこうちょっとね、
うん、
まあ、送迎するみたいな時にこうキャンピングカーね、はい、あまり大きいとどうしてもまあ抵抗感ありますし、うん、で、私も湘南店がね、はい、あの向こうございますので、藤沢の方なんかにもこう、まあ、パッドとか借りてますけど、うん、まあ、狭いですよ、とにかく、うん、駐車場がですね、
はい、
で通常 の, その、まあ、やっぱ多いのがその、まあ、小型車ですよね、
はい、
でその枠でこう考えられて車庫がこう作られてますんで、うん、そこに入る範囲内っていうことになると、なかなかこう、大きめの中型車みたいなのは入りにくいですよね、
うん、ですから、まあ、いろんな各地でこういうキャンピングカーフェアってやってらっしゃいますけれども、やはりこうミスティックさんの方からもこういう車両を持っていくっていうのは、やっぱりその地域の特性も鑑みて、やっぱり出店といいますか、
もうありますね、
車両を持ち込まないといけないというのはあるんでしょうね、
現実車庫に入らないものはもう買ってもらえませんのでね。
確かに、ミスティックの車両の中で安静なんかはね、やっぱりこう憧れだな、大きいしゆったりしてるからいいよな、家族でいっぱい使うな、これはいいよなって思う方も多いとは思うんですが、実際問題、じゃあおい、うち駐車場ちょっと狭いぞっていう方にはなかなか難しいところですよね。
そうなんですね、結構家の一部で車庫っていうなんか家の作り方がなんか向こう多いですよね、
はい、
ね、うん、となるともう安静は約3メーター、
はい、
入んないです絶対。
しかも高さありますから、例えばなんていうんでしょう、カーポートみたいなのがあって屋根がついてる場合だと、その屋根どうすんだ、うち入れないよっていうところもありますよね。
だからよく相談があるのが、駐車場の今おっしゃったね、カーポート、
はい、
でこう斜めになったようなやつがあると思うんですけど、
はい、
とかこう今だったら、まあ、アーチみたいなやつ、
はい、
でこう私一回広島ですね、はい、広島でレジストロで行きまして、そのアーチ型 の,、
はい、
あの駐車場で、
はい、
真ん中だったら入るんだけど、
はい、
2台置きのアーチのやつで、はい、端へ行くとギリギリ、真ん中行くと楽っていうのがあって、どうしようかななんて言って、ただもう1台が軽自動車だったんで、
はい、
普通車と軽で普通車をこう、まあ、買い替えると、はい、いうことでレジストロご検討いただいた方なんですけど、
うん、
だから軽をちょっとこう初めに置けば入るねみたいな形で、ありましたけどね。
なかなかこれは海外のキャンピングカー状況とはちょっとやはり日本は違いますよね。
まあ、完全に違いますね。どうしても日本人はこう車を大事にしていただけるので、まあ、雨風でなるべく浴びない、はい、こうですね、
はい、
ってなると車庫ですね、うん、でそうすると屋根が必要になるんで、
うん、
で肩持ちのこう屋根の場合は、はい、それをこう途中切って延長してあげるっていうことも、うん、してる方いらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、もちろん費用かかりますんでね、
うん、
ですからあんまりこう車高の高いのはなっていう方も多いですね。
中にはやっぱりこうご検討されて、じゃあこの車両がいいんだって決めてからやばい佐藤さんうち車庫入んねえやなんて方もやっぱりいらっしゃったり
ありますよ。でそれが疑問だからって言ってわざわざ持ってって入れてみるみたいなのもありますから、
は
い、
あなるほど、確かに実際にうちの車庫にこの車両入るかなっていうのは疑問になりますよね。
この前ねあれですよ、はい、レジストロで、はい、あのレンタル1泊2日された方が、
はい、
あの後でよくお聞きしたら、うん、それを確認するためにって、
いやでもそれは大事なことだなと思ったのが、あのうちの場合は、まあ、車両を止めるスペースは家の前にはあるんですけれども、うちに行くまでが細い農道なんです。
あ
で何箇所かもう本当に切り返しをしない普通車の大きいのでもちょっとあ横擦りそうかなみたいなところがあるんですね。ですから僕本当にあの切り返しを何回もしないとうちの家にたどり着けないっていうところがありまして、やっぱりそういうところも大事になりますよね。
なります。あの私もあの自分の家にこうトレーラーをこう家持っていくときに一箇所ちょっと厳しいときもあって、はい、ギリギリなんですけど、前使ってましたちょっと大きめの、前あのトレーラーですね、
はい、
でこれもうその角を曲がるときに2回ぐらい切り返してっていうのはありましたね。
ですからこのキャンピングカーを、まあ、当然このキャンピングカーフェア等でご検討なさる方に一つのアドバイスとすれば、当然なんですけどこの車両の大きさまず、まあ、当然チェックはするんですけども、はい、自分の家の車庫の大きさからそれから家に行くまでのルートっていうんでしょうかね。
そうですね、
このあたりも大事になってきますからね。
もうあのぜひあのメジャーをお持ちいただいてね、測っていただいて、
はい、
確認いただければ。
皆さんぜひそういうところもチェックしながらこの4月20日21日の神奈川のキャンピングカーフェア in 川崎競馬場楽しんでいただきたいと思います。入場料は無料です。駐車場は1台500円がかかりますが、ぜひ皆さん方素敵なですねキャンピングカーに出会っていただきたいと思います。佐藤社長にお話をお伺いしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんからのメッセージを募集しています。メールアドレスは ccl@fmfuji.jp。 キャンピングカーライフ、来週のこの時間もキャンピングカーの魅力をお伝えしていきたいと思います。ここまでのお相手は高杉 J 次郎でした。